はい、皆さんこんにちは、今週も伝説のホスト井上圭一さんとアドラー流恋愛トレーナー美穂子先生による恋愛相談室を始めたいと思います。私メイクでベストパートナープロモーターの伊橋でございます。圭一さん、美穂子先生、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、それでは早速お題を発表します。今週のお題はカリスマホストが使う手口、相手をデートに誘う2つのコツでございます。
はい、カリスマです、どうも。
カリスマ、
大昔ですね。そう、デートにちょっと特化してみようかなと思ってね、なんかみんなどんくさいことしてるなって思う時があるので、かわいそうだなと思って、なんかいきなりね、なんか出てきましょうよとか言う人もいるし、緊張しすぎてね、前置きもなく、そんな時もあるので、ちょっとなんかうまくやろうねっていうので、そもそもデートできないとね、
そうですね、
間柄がつまんないのでね、
はい、
なのでちょっとこれは言っとこうかなと、
お願いします。
まあ初めての時でも、まあデート中に次のアポを取るっていう、どちらでもちょっと考えていってほしいんですけど、
はい、
ね、まず当たり前なんですけど、一つは会話してる時とか LINE で、
はい、
最も盛り上がってる時に誘っていただきたいなと。
最も盛り上がってる時、
一番盛り上がってる時ですね、当たり前なんですけど、
はい、
まあ、これさっき言ったように、みんな結構ね、いきなり LINE でここ行きましょうとか言っちゃうんですよね。
はい、
いきなりそこ行きましょうって言っても、なんかいや、そんどうかなってかなったりとかね。あるいはせっかくデートしてて、デート中に次のアポ取ってくれっていうのはもう王道なんですけど、なんか最後の方にもう今日疲れたねとかね、そんな時にここ次ここ行きましょうとかなんか言われても、いや今日疲れてるからもうそうイメージできひんわっていうね。いや結構やっちゃうんですよね。あ、やばい、次取らなきゃとか。これはちょっとね、まずいので、だからやっぱ最も盛り上がっている時にその勢いで誘っちゃうっていうことが一番大事なんだなと。もっと言うと、盛り上げポイントを自分で作る、そのピークに誘えっていうのが一番当たり前のことなんですけど、まあ具体的に言うと、例えば会話の途中で彼がね、 LINE でもいいんですけど、めちゃくちゃ嬉しそうに自慢話している直後とかね、あるいはもうこっちから盛り上げポイントを作るんであれば、彼称賛して、なんか大いに愉快になっている直後とか、これだったらね、 LINE とか会話中でも使えるし、まああとはデート中にお酒とか美味しい食事でご機嫌になっている時とか、まあいわゆるランチョンテクニックみたいなもんですけどね、これも、あとはね、次のデートスポットの候補を挙げといて、彼がついて食いついてきたその瞬間っていうね、まあ単純にイエスセットって言ってもね、いいかもわかんないですけど、だからそういう時に誘うと、まあ、すんなり OK してくれやすい。そうすると、あとは即決でその時にスケジュール切るっていうのが、まあ、一つ目のポイントなのかなと思いますね。これ当たり前なんですけど、意外とね、皆さんタイミング見落としてるので、ちょっと考えていただきたいなと。これが一つ目です。もう一個ちょっと言っておきますけど、もう一個はね、目的と時間を明確にっていうところでしょうね。単に楽しいから楽しそうだから、デートだからっていう理由付けだけじゃなくて、簡単に言うとプラスアルファの理由があると、まあ、彼が来やすいっていうことですよ。まあこれはまあ営業マンとかがね、商品を売るときに一つのメリット出しじゃなくて、いくつもメリットあるよっていうことを伝えると、かなりお得じゃんっていう風になってくるっていうテクニックですね。
はい、
例えばまあ食事だけじゃなくて、あ、美味しい食事行こうねだけじゃなくて、まあ、彼が仕事を、ね、営業マンだったとしたら、まあ、次の取引先とのミーティングにすごい使えるお店だから、これ見といた方がいいよっていうプラスアルファ言っておくとか、美術館巡りのデートだけだったら、例えばアイデアや感性を磨くのがあなたの仕事だもんねって言うとくとか、 シルク・ド・ソレイユ見に行くだけじゃなくて、まあ、ちょっとマーケティング脳のあなただったらね、なんで人の心をつかめるのかがシルク・ド・ソレイユが一瞬で分かるだろうし、それ分かったら教えてねってもう一つ言っとくとか、
はいはい、
何かしらね、あったらもう一つ二つのメリット出しとか理由を、言っとくっていうのは、すごい大事でしょうね、目的としては、うん、あと最後は時間を明確にするっていうのはデートへ行く煩わしさとか、
うん、
心理面のハードルを下げるっていうね、
うん
うん、特にゴールが明確になると動きやすい男子の体質的にはめちゃくちゃ有効やと思いますね、
はいはい、
あ、ここで終われるんだとか、これがゴールなんだとか、
うんうん
うん、なので、まあ、まとめると、ね、さっき営業に例えましたけど、なんか、この美容クリームを買うとこれだけのメリットがこれもあって、周波も、日焼け止めもいいし、なんだろう、若返るしと、でそれが目的のメリット出しの明確化と、もう一つは洗顔後、まあ、塗るだけで1分でいいんですと、ね、さらにはたった4週間で効果が出ますみたいな、
うん
うん、まあ、こういうふうに時間を明確にすると買っちゃうので、
うん、
なので、何時から何時までとか、まあ、来てからね時間延ばすのは OK なので伝えておく、
うん、
まあ、こういう感じを、ね、話題を盛り上がった時と時間、目的と時間を明確にするっていうのは、これは僕らが営業するときとか、うん、あるいはできる営業マンが自然に使っている即決を取る秘訣なので、うん、ぜひデートに応用して使ってほしいなっていうのをザザッと今言いました、う
んうん、なるほど。美穂先生いかがですか。
はい、デート中に次の約束を取った方がいいっていうことはみんなその、ね、勉強しに来てくださっている皆さんとか、うん、まあ、これをお聞きになっていただいている方とかはなんとなく分かっていると思うんですけど、
うん、
実際その瞬間になると忘れちゃってるんじゃないかと思うんですよ、うん、で、
はいはい、
今の経営者の話聞いていて本当その通りだなと思ったんだけど、じゃあなんで忘れちゃってるのかなっていうと、やっぱり関心が自分に向いてるからなんだと思うんですね、
うん、
で受動的であるっていうこともなんかこの彼が愉快で楽しんで盛り上がって、2人が盛り上がってる話、彼がいっぱい話してる時とか、なんかそういう時にもっとこの人、その相手の人が楽しくなるとかハッピーになることを考えていたら、自然にそのタイミングでなんかこう情報提供が、うん、一つの情報提供がなんかデートにつながってったりとかするのかなっていうのをちょっとしました、うん、
はい、
やっぱり自分のことを考えていたり待ってたりする気持ちがどっかにあると、
うん、
あ、どうしよう、もうデートもう終わりの時間に近づいちゃったけど次の約束してないって思って、
うん、
なんかもうね、もう疲れてるしさあ帰ろうっていう気分、お腹もいっぱいの時に食べるのかなって言って、うん、でも長いと一緒でなのかなっていう感じがちょっとしました、う
ん
う
ん、なるほど、
だから営業と恋愛ってすごい、ね、似てて、今日はなんか営業研修みたいな話をなんか、ま、真正面からちょっと話したっていう感じなんですけど、なんかやっぱりでもそういう発想というかね、まあ、そういう観点、まあ、さっき美穂子先生も言っておられたような、そういう感覚でなんか意図のあることをしてもらわないとずっと距離縮まらんままとか、うん、なんか商品だけいいですよとか言ってても買えへんので、
うん、
で実際いいのになんかタイミング間違ってたりとかするともったいない女性が多いなと思ったんで、
うん、
とにかく LINE とかだけで相手との距離縮まることはそんなにないので、
うん、
やっぱ会う手勝負、
うん、
その数を増やすという意味ではこのデートっていうところに的を絞って、
うん、
ちょっと回数を増やしてほしいし、彼に出てきてもらう方法をちょっと考えてほしいなっていうのが今日の話でしょうね、うん、
なるほど、はい、そんなところですかね、
ぜひ使ってください、
はい、ありがとうございます、うん、ではそろそろお時間もありましたので、うん、今週は、カリスマホストが使う手口、相手をデートに誘う2つのコツでございました、ケイスさん、美穂子先生、今週もありがとうございました、
ありがとうございました。
ありがとうございました。